心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたレターをご紹介していきます。夫がね、不眠気味ですという方の、ご相談、そして、在宅ワークが多く一日一人で過ごしていると元気が出ませんという方のご相談、を予定しています。まあ、ぜひね最後までお聞きいただければと思います。はい、では最初の方行きましょう。匿名の方かな。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。初めてレターさせていただきます。私と夫は30代で子供が一人います。ここ数ヶ月、夫は仕事が忙しく夜の寝つきが悪いようです。残業や休日出勤が続き、休みはほとんどありません。家に帰ってからはテンションも低く、今日も上司から怒られたと辛そうにしています。自らで不眠症と診断し、不眠症や自律神経についての記事を読み漁っているようで、私にその知識を披露してくれます。夫は思い込みが激しく暗示にかかりやすいタイプのため、私が励ますために、疲れすぎていると眠れないこともあるよね、また忙しくなくなったらすぐ眠れるんじゃないと明るく返しても上の空です。こんな時、夫にかけるべき言葉や夫との関わり方で何かアドバイスがあれば教えてほしいです。はい、匿名さん、ありがとうございます。まあ、夫が最近、寝れてないんですね。テンションも低いし、休みがほとんどなくて、しんどそうやと。そういうことなんですね。で、そうやな、ちょっとね、レターから受けた印象っていうだけなんで、間違ってたら申し訳ないんですけど、なんかね、この夫にかけるべき言葉や夫の関わり方で何かアドバイスがあれば教えてほしいですってことで、夫のことを気遣ってます、考えてます、夫の助けになりたいですっていう、趣旨の質問かと思いきや、なんか僕はこの文面を今もね読ませてもらってやっぱ感じたんですけど、なんかそんな、なんか夫の助けになりたいです、夫をね、楽にしてあげたいですっていう気持ちもそんなに伝わってこなかったんですよね。これは僕がそう呼んでしまっただけなのかな。間違ってたら申し訳ないですけど、なんかちょっとトゲがあるというか、どっちかというと何しとんねんみたいな気持ちがちょっとなんかこう伝わってきたんですけど、どうですかね。例えば、文面全体もそうなんですけど、私にその不眠症や自律神経の知識を披露してくれますみたいな言い回しとかね、なんかちょっとこう小馬鹿にしてるというか、何勝手に不眠とかね、自分で診断してそうやって思い込んで、なんか私にいちいち言ってくるけどみたいな、披露してくれますみたいな、なんかしょうもない話してきますみたいな、なんかちょっとニュアンスがちょっと受け取れたんですけど、気のせいですかね。あと思い込みが激しく暗示にかかりやすいタイプのため、でも絶対不眠症ちゃうやんと、そんな病気とかあんたちゃうでしょ、どうせちゃうでしょみたいな前提がありますよね。単に疲れてるだけやんけど、休んで早仕事行ってこいみたいな私も頑張ってんねんぞと、何弱音吐いとんねんみたいなニュアンスがちょっとね受け取れたんですけど、どうですか実際のところで。私と夫は30代で子供が一人いますってことで、結婚何年目かとか、お子さんもね何歳なのかっていうのはちょっとわからないんですけど、子育てされてるわけじゃないですか。で、この匿名さんも在宅でお仕事されてるということで、で、旦那さんは残業とか休日出勤あるってことは、家事とか育児はほぼ匿名さんがやってらっしゃるんでしょうね。っていう部分も含めて、なんかそういう不満というか、私やって大変なんやぞと。 在宅とはいえね、普通に仕事してるわけで、ほんで家の仕事もして、ほんで育児もしてやったら、こっちとらね、同じぐらい大変なんやと。そういう気持ちないですか？まあだから、なんかこう、夫が心配で、なんかこう、寄り添ってあげたいとかっていうよりは、なんか私のことも分かってよみたいな、こう思いが、ちょっとなんか感じられるんですよね。だからお互い大変なんやと思うんですよ。夫は夫で、もう残業、休日、出勤、続き、休みはほとんどありませんって、そらしんどいですよ、そらね。人はね、休まないと。で、特に睡眠。ほんま、睡眠はほんま大事なんで、寝れへんってなると、もうどんどんどんどん、ね、心も体もしんどくなってくるし、それこそ不眠症かもしんないですよね、もう。っていうか、もう、うつ状態に入ってる可能性あると思います。とか、適応障害とか。もう心の病に、なんか足を踏み込みかけてる気もするので、正直早く病院に行ってほしいなと僕は思います。夫ね、奈良さん。このまま、大丈夫や、大丈夫やってやってたら、ほんまにもう、なかなか取り返しがつかない。ちょっとやそっとじゃ治らないような、もう心の状態にね、なってしまうことあると思うんで、正直今すぐ病院に行った方が、いいんじゃないかなって思ってます。だから匿名さんにはぜひ夫をね、旦那さんも病院に連れて行くと、もう一回病院行くでって言って行ったらどうかなってまあ思うんですけど、うん、ああだから夫にかけるべき言葉や夫との関わり方で何かアドバイスがあればっていうところで言うと、まず夫を病院に連れて行く、まあ寝れへんということでいいと思います。とりあえずね、寝れへんからっていうので病院行く、まあ、心の状態もね見てもらった方がいいんじゃないかなって思うし、もう場合によってはお仕事も、減らしたり休んだりね、そういう手段も必要かもしれないですけど、とにかくちょっと病院ってね一回休んでほしいっていうことを促してあげてほしいし、まあせめて仕事がしんどいのであれば家ではリラックスしてほしいと思うんですよ。家でもしんどいし仕事でもしんどいしってなるとやっぱ休まるとこないんで、なんかこう元に戻ってほしいな、元気になってほしいなと思うのであれば、やっぱ家ではリラックスしてほしいし、プレッシャーになるようなことはねかけずに、声かけっていうか、まあその安心できる場所に家をねしてもらえればなって思うんですけど、ただ問題はなんかその夫にどうサポートしたらいいですかっていう、それだけでもなさそうで、なんか素直にじゃあそれできますかっていうとちょっとうってならないですか。病院連れて行ってあげてください、でも家ではリラックスできるようにねサポートしてあげてくださいって言って、わかりました、もうぜひそうしますってなりますかね。それともはサポートみたいなこっちやってしんどいねみたいな、私やって休みたいねとか、そういう思いないですか。なんかそっちがねどっちかというと大事。そのまあ夫は休んでほしいんですけど、旦那さんもね結構限界来てると思うんで、もう不眠症とか症状出てるんやったらね、ほんまに不眠症かどうかさておき寝れてないわけじゃないですか。寝れてないのはもう大問題なんで、それは今すぐ対処してほしいんですけど、とはいえ私も大変やねんとか、なんか、そうは言ってもこう素直にねこう支えてあげようっていう気になれないとかね、そういうこともないかなって思うんで、それはそれで多分その匿名さん自身の、お気持ちの問題というか、問題ってなんかその悪いことっていう意味じゃなくて、そのなんか夫が大変でそれどう支えますかっていう、なんかその他人の問題、他人の話だけじゃなくて、自分が自分の気持ちっていうのを関わってきてることやと思うんで、まあそうやな、なんかこの場でなんかこうしてください、ああしてくださいっていうこともなかなかできないんですけど、まあその自分の気持ちとか、なんか自分で溜め込んでるものとかないかなっていう部分も、なんか自分の心も見てあげてほしいっていうかな、夫が大丈夫か寝れてるかなっていう心配もそうやし、自分もなんか毎日ね、大丈夫かなと、頑張りすぎてないかなと、自分の機嫌はね、やっぱ自分で取ってほしいと思うし、匿名さん自身もしっかり休んでほしいなって思うんで、うん、まあちょっとなんか大変なね状況、お互いね大変っていうことなのかもしれないですけども、まあゆっくりちょっと休むときは休んでね、で病院行かなあかんときは病院行って、 体と心をねしっかり整えて、まあ穏やかにね過ごしてほしいなって思います。はい、レターありがとうございました。では続いての方です。鍋とのネームブッチーさん。渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。バンライフの頃から YouTube ラジオと楽しく拝見拝聴しています。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さて本日は日常生活のことでヒントをいただきたく初めてレターをお送りします。私は結婚して十数年になる夫と二人で暮らしています。夫は結婚当初から仕事が多忙で、平日は深夜1時に帰宅し、休日も丸2日仕事がないことは少ないです。あら、こちらもかなりお忙しい旦那さんですね。そのため特に平日は会話する時間があまりありません。また私は在宅ワークが多く、1日1人で過ごしていると元気がないことが多いです。あ、てかちょっと間違ってましたね。先ほどのレターの方は別に在宅ワークされてるっていうのは書かれてなかったですね。ちょっと次のこのブッチーさんのレターのちょっと印象が残ってて、それでちょっと混ざってしまいました。いつもね、レターをメモアプリにコピペしてね、ピッピッって貼って、その回のね、放送文、レターをこう、ピックアップして並べて、んで、それ読みながらやってるんですけど、そのピッピッてコピペした時の、ブッチーさんの目に入ったその在宅ワークっていう印象が残ったまんま、先ほどの匿名さんのレターをね読んでしまった。なんか内容こんがらがっちゃいました。だから在宅ワーク先ほどの方されてなかったかもしれないですね。何も書かれてないんでね、お仕事されてるのかされてないのかちょっと不明ですと。まあただおそらくその家事とか育児はお一人でされてるんでしょうね、基本的にね。はい、失礼しました。ブッチーさんですね。ブッチーさんは在宅ワークしてて、一日家で一人で過ごしてることが多くて、夫は平日はもう深夜帰宅、休日もなかなかないということですね。はい。夫婦の関係性については大変なこともありましたが、話をすることで喧嘩もなく、仲の良い関係を保っています。仕事についても夫婦ともに意義を感じて長く続けています。夫には私の状況を伝えていますが、私は他人の行動を変えさせたいとは考えていません。そこで渡辺夫婦さんに、一人で過ごしていても明るく前向きな気持ちになれる手がかりをご教示いただけますと幸いです。これからもお二人の活躍をお祈りしています。ん？この向かうに寒いって書いて、これ初めて見た言い回しなんですけど、交換？交換と読むやん。交換の折からくれぐれもご自愛ください。難しい言い回しです。初めて見ました。向かうに寒いと書いて、まあ、これから寒くなっていくと、日増しに寒くなっていきますが、ご自愛くださいっていうお手紙の言い回しなんですね。交換の折、向かうに寒いと書いて、交換。はい。知識が一つ増えました。ありがとうございます。まあ、寂しいですということですね。まあ平日在宅ワークが多くっていうことで、まあ家でね一人で過ごすのは在宅ワークやからしゃあないと思うんですけど、もう仕事上でも全然他の人と関わったりしないんですかね。なんか、ビデオ会議したりとか、もうやり取りもチャットとかメールばっかりなんかな。それともあんまりこう誰かとやり取りすることも少ないかな。まあとにかく一人で過ごしてて、元気がないことが多いと思われてるということですね。で、まあ、夫婦の関係自体はまあいいですと。で、他人の行動を変えさせたりとは考えてませんってことなんで、例えばなんか、夫にもうちょっと休み増やしてよとか、その、転職してね、もっと二人で過ごす時間を増やそうよとか、そういうことは別に考えてないと。なんで、私が、まあ、考え方変えるなり、行動変えるなりして、まあ、もうちょっとこう、理想の姿になりたいなっていうことを考えてますと。いうことですね。まあ、あえてね、ここまで書いていただいてるんで、まあ、夫婦の関係全然大丈夫。で、夫のことは今回関係ないということで、もうほんまにブッチーさんご自身のことということで、ちょっと考えてみますか。ね。はい。でですね、まあ、元気がないことが多い。一人で過ごしていても明るく前向きな気持ちになれる手がかりをご教示いただけますと幸いですって 書かれてるんですけど、だから今、要するに一人で家で過ごしてる時間が多くて、なんか元気がないんですよね。で、元気がない理由は、人と関わってないからやと。一人で家で過ごしてるから元気がないんやと今思われてるわけですよね。であれば、一人で家で過ごさない方がいいんじゃないですか？シンプルに。一旦そこ試してみた方がいい気がするんですよ。一人で家で過ごしてて元気ないって思われてて、じゃあ一人で家で過ごしてても元気になれるようにしようってするよりも、一人で家で過ごさないっていうシンプルな回答の方が、なんか、実際じゃあ一人で過ごさなくなったら元気になるのかどうかっていう検証もできるわけじゃないですか。だからなんかそっちをまず試してみたらどうかなって思うんですよね。でね、これほんまに人によってタイプあるなと思ってて、一人で過ごしててもそんなに、元気がなくならないというか全然やっていけるタイプの人もいるし、もう一人で過ごすのがとにかく辛いと、寂しい、面白くない、元気がない、だから誰かと過ごすね。まあそれは夫なのかパートナーでもいいし、あるいはもういろんな友達と過ごすのがいい、家族でも OK、そういう知り合い、いつも同じメンバーじゃなくて新しい出会いがあるのが好きとかね、いろんなタイプあると思うんですけど、とにかくまあ誰かと関わる、まあそれこそね、あの買い物行ってなんかアパレルショップの店員さんとちょっと喋るだけでもスッキリするとかね、そういうこともあったりすると思うし、まあとにかく人と関わるのが楽しいんやっていうねタイプの人もいると思うし、だからねこの辺結構人によると思うんですよ。だからまあブッチーさんがどういうタイプのね方なのかわかんないですけど、とにかく今ね一人で過ごしてて元気ないなっていうことであれば、人との関わりをもうちょっと増やしてみたらどうですか。まあ仕事はじゃあ一緒としても在宅ワークで、同じやと、仕事上は人との関わりないとしても、一日一回ちょっと外に出る機会を作る、買い物でもいいです、散歩でもいいです。で、散歩した時になんかすれ違う近所の人にこんにちはって言うだけでもいいし、そういうとこから、まあ何かちょっとこう、人との関わりっていうのがね、関わってる感っていうか、が増えてくるかもしれんし、あるいは、まあ休日もね、なかなかない、旦那さんがないってことであれば、ブッチさんがお休みの日も一人で過ごすことってあると思うんですよ。で、そういう時は、なんかちょっとこう趣味でね、どっか出かけてみるとか、遠出してみるとか、なんかこう、友達誘ってお茶しに行くとか。まあなんか人との関わりをもうちょっと増やしてみる。一人で過ごしてても大丈夫なようにするっていうよりは、もうちょっと人との関わりを増やしていく、もうほんま些細なね、もうそれこそ散歩の挨拶からで全然いいと思うんで、増やしてみるっていうことをね一回してみて、それで元気になるかどうか試されたらどうかなって。なんかブッチさんもしかしたら人と結構関わりたいタイプの方かもしれないですよね。逆に言うと僕は全然ね関わらんでも生きていけるタイプではあるんで、あんまりなんか誰かと遊びに行ってとかなんかもうね、誰かと喋っててせんでも一人でなんか黙々となんかやってるだけで割と一日過ごせちゃう人間なんで、そこまで人との関わり求めてないんですけど、じゃあ、例えばじゃあユミと一緒に今住んでますけど、ユミがもう全然もう深夜帰宅で休日も全然ない、一日中家開けてて、僕はずっと家にいます、で猫ちゃんだけです。猫ちゃんいんのも結構心の安定にはなりますけど、まあまあ猫はね猫ですから、まあ人は全然いませんで、もう一日中家こもってますやと、僕ね割と人との関わりなくても一人で楽しめるタイプやと思うんですけど、さすがにそれがもう何日も続いたり、もう週7日のうち週5日6日は一人で家で過ごしてますやと、僕もね結構元気なくなると思う。やっぱね人間こう一人で生きていけないというか、群れて生きていく生き物じゃないですか人間ってね。そのだからこう人とほんまに関わりなくなると元気なくなるっていうのはまあよくわかるんで、 まあだから何が言いたかったかというと、タイプはあると思うんですよ。一人で割といけますよタイプと、もうなんか一人だともう無理みたいな、元気ない、もうつまらん、寂しい、常に誰かといたいっていうタイプもいると思うし、その間の人もいて、いろんなね個人差あると思うんですけど、基本的にやっぱ誰かと関わって生きていきたいのが人間なんで、まあほんまに家で一人で過ごして元気ないなと思うのであれば、もうちょっと人との関わり増やすっていう方がいいのかもしれんってちょっと思いました。だってこう家で一人で過ごしててもなんか明るくというか楽しく過ごせる過ごし方って人によると思うんですよね。僕やったらもう仕事してるだけでも時間経って、こんな収録とかしてたあっという間に時間経って別に楽しく過ごせますし、最近麻雀ハマってるんですけど、麻雀してたらもうすぐ時間経つし、ゲームしてたらゲームね時間経つし、バイオリンとか家でしてたら時間経つしみたいな。で僕はそう過ごしてますかねって言っても全然ブッチーさん参考にならないと思うんですよね。やっぱご自身の好きなことと僕のなんか過ごし方全然ちゃうと思うし。でじゃあ好きなことしてたら楽になるんかっていうと、そうじゃないから今ちょっと元気ないっていうことやと思うんで、まあだからちょっと人との関わりね増やされたらどうかなっていうな、まずは小さいとこからでね大丈夫なんで、ということを思いましたかね。はい、ね、明るく前向きに過ごせますように、ブッチさんありがとうございました。というわけで、今回の配信以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのお便りは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひ今のお気持ちを教えてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。